こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。藤原聖子、宗教と過激思想、現代の信仰と社会に何が起きているかは。特定の宗教を暴力や排外主義と短絡させず、イスラム、キリスト教、仏教、ユダヤ教、ヒンドゥー教、神道に現れた過激とされた思想を比較する宗教学の入門書である。対象は事件の記録だけではなく、それぞれの思想が何を不正とみなし、なぜ既存の社会制度では解決できないと考え、宗教を通じてどのような秩序を求めたのかという論理である。マルコム X、サイドクトゥブ、ジョン・ブラウン、井上姫氏、メイル・カハネラの事例は扱いながら、宗教的過激思想を一神教固有の性質とする通念を検討する。また、異端や悪魔崇拝との区別にも目を向け、過激という故障素そのものが含む判断を問い直す。現代社会の陰謀論やナショナリズムを考えるための比較的視野を与える一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、一神教だけを危険視する見方を。宗教横断の比較で崩す本書の基礎的な意義は、宗教的過激思想をイスラム、あるいは一神教だけの問題として扱わない点にある。イスラム系思想では、サイドクトゥブのように、神への服従を人間による支配や不正からの解放として構想する議論が取り上げられる。キリスト教系では奴隷制廃止をめぐる急進的な実践や白人優越主義と結びついた潮流も視野に入る。しかし比較の射程はそこで終わらない。仏教には日蓮主義に由来する急進的行動やチベット僧の昇進抗議があり、ヒンドゥー教、ユダヤ教神道には民族や国家の一体性を絶対化しやすいナショナリズムと結びつく事例がある。ここで重要なのは、各伝統を同じ内容だとみなすことではない。平和的とみなされがちな宗教にも救済、正義、共同体防衛の観念を極限まで推し進める契機があり得ることを示す点にある。宗教名による固定観念を退き、思想が生まれた政治社会的条件と主張の構造を検討するための枠組みとなっている。次に、社会的構成への要求、切迫感、世俗的手段への不信を共通項として捉える本書は、多様な事例を並べるだけでなく、宗教的過激思想に反復して現れる特徴を抽出する。その中心には、公正な社会を実現したいという要求がある。差別、植民地支配、経済的不平等、道徳秩序の崩壊などを深刻な不正と認識し、放置すればならないという切迫感が生まれる。さらに選挙、自由主義、社会主義、既存の法制度といった近代的世俗的な方法では解決できないという不信が加わる。その時宗教は単なる慰めではなく、社会を根本から正す規範と行動の根拠として用いられる。自らの伝統こそが公正を実現する裁量、あるいは唯一の道だという確信は、妥協や多元性を受け入れにくくする可能性を持つ。ただし、この整理は、正義を求めるものは過激だという意味ではない。むしろ広く共有されうる正義の要求が、危機感、排他的な救済感、実現手段の選択と結びつく過程を見ようとするものである。過激思想に一定の共感者が生まれうる理由を理解する上でも有効である。さらに、仏教民族宗教の事例から非暴力と寛容のイメージを検証する日本ではしばしば、暴力的な宗教運動は一神教に特有であり、仏教や多神教は本質的に寛容だという対比が語られる。本書はこの見方に対し、仏教系民族宗教系の具体例を置く。例えば戦前日本では、日蓮主義の一部が社会改革と国家の再生を強く唱え、結明団事件に関わった井上姫氏は一人一冊を掲げた。またオウム真理教のポアやチベット僧による昇進抗議も、宗教的な意味付けを抜きに理解することはできない。後者は外部から単純な自殺と映るとしても、当事者には自己犠牲や慈悲の実践として解釈される場合がある。さらにヒンドゥーナショナリズム、ユダヤ教のカハネ主義、国家神道をめぐる論点は、宗教が民族的帰属や国家への忠誠と結合する仕方を示す。教義の種類だけで暴力性や寛容性を決めることはできない。社会の危機、集団教会の協調、救済や正当性の独占が重なるとき、どの伝統にも急進化の契機があり得るという比較上の注意点が明確になる。そして過激派と異端を分け、ラベル付けの政治性を問う。主流派と異なる信仰をすべて過激思想と呼ぶことはできない。本書が異端や悪魔崇拝にも触れるのは、この区別を明確にするためである。異端という語は、原則としてある宗教共同体の政党から外れた教説を指す。そこには権威、教義解釈、儀礼をめぐる内部対立が含まれ、社会変革を急進的に求める思想とは必ずしも重ならない。また歴史上悪魔崇拝とされた集団や実践には、正統派が対立者を非難するために用いた表象も混じりうる。したがって少数派キーな儀礼、強い信念といった印象だけで危険性を判断することには慎重さが必要となる。 本書の関心は暴力を行使したかどうかだけで単純に線引きするのでもない社会の構成をめぐる主張、既存秩序の否定、宗教的根拠による代替秩序の提示といった思想内容を検討しようとする。この視点は研究者や報道が過激という言葉を使う際の責任を意識させる。同時に当事者の自己理解と外部社会による分類が一致しないことを踏まえたより精密な議論を可能にする。最後に陰謀論と無自覚な過激性にまで視野を広げる本書の問題意識は、歴史上の宗教運動の分類にとどまらない、終盤では宗教的過激思想を鏡として現代社会に広がる陰謀論やデマ排他的な言説を考える方向が示される。日本には自らを無宗教と考える人が多いが、それは強固な世界観や救済の物語が社会に存在しないことを意味しない根拠の乏しい情報であっても、社会の不正を説明し敵を特定し仲間との一体感を与えるなら宗教的言説に似た働きを持ちうる。ここで注意すべきなのは、陰謀論を直ちに宗教と同一視することではない。むしろ複雑な社会問題に対する不安と怒りが唯一の真実を掲げる説明や異論を敵視する態度に接続する仕組みを見極めることである。宗教的過激思想の比較は、他者を特殊で危険な集団として眺めるためではなく、自分たちの社会にもある単純化、正義の独占、敵対の誘惑を点検する契機となる。現代の情報環境で過激性がどのように生まれるかを考える上で、この射程は重要である。結論として、本書は宗教と政治、社会運動、ナショナリズムの交点に関心を持つ読者に適している。とりわけ、イスラム過激派に関する報道を見て、宗教と暴力はどう結びつくのかと疑問を抱く人、仏教や神道を含む日本の事例を世界史的文脈で考えたい人に有益である。また陰謀論や排外主義が広がる情報環境を単なる個人の非合理性ではなく、社会的不正への感覚や共同体への帰属意識とも関係する問題として検討したい読者にも示唆がある。得られる利益は個別宗教についての知識だけではない。過激という語を使う前に、誰が何を不正とみなし、どの手段を退け、どの秩序を唯一の解決として提示しているのかを問う分析習慣である。宗教的暴力を特定の教義や文化へ還元する一般向け書籍とは異なり、本書は世界宗教と民族宗教を横断し異端との区別まで扱う。そのため結論を急ぐ解説ではなく、安易なラベル付けを避けながら比較の視野を身につける宗教学の案内として際立っている。ご支援いただける場合は藤原聖子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。